教会学校ではこの2013年度は旧約聖書を順番に初めから読み進み学んで礼拝をしてきています。今日はその中で前回アブラハムさんが一番最初に神様に呼びかけられて旅立ったお話を先週いたしました。今日はその後です。一番最初に神様がアブラハムさんに声をかけて呼んだ時に一つの約束をしました。あなたの子孫に土地を与えて祝福の源となるように。源になるっていうことは先週お話しした泉がこんこんと湧いて出るような、そういう神様の祝福が周りの人たちにいっぱい溢れて伝わるように。でもそのために神様は生活できるその土地と子孫を与えてくれるというのです。アブラハムさんは神様の言葉に従って旅立ちました。今まで住んでた家を全部お引越しするのと同じように、荷物を全部包んで、ラクダやきっと馬車みたいなものに乗っけてですね、旅立ったはずです。それは大変な旅だったと思います。でも、アブラハムさんはそこで神様が行きなさいというところに向かって旅立っていったわけです。さあここだよっていうそこの場所に来たはいいものの、アブラハムさんは羊を飼いながらずっと待ってました。何をでしょう。それは子供が生まれ与えられることでした。アブラハムさん、奥さんサラと言います。子供が授からずなかなか生まれません。待てど暮らせど、どんどん時間は過ぎていくけれども、残念ながら子供が生まれない。神様のあのお約束は一体どうなってしまったんだろう。ここまでして旅立ってやってきたのに、神様の言葉を信じてここまで来たのに、神様は子孫に与えるっていうその子孫の全然その可能性が見えてこない。きっと悩んだでしょう。時間がどんどん経ってしまいました。アブラハムさんも年を年を取っていき、奥さんのサラさんもそうです。もうおじいちゃんおばあちゃんになったと言っていいぐらいの年になって、もう赤ちゃんを産むことなど、とても考えられなくなってきました。アブラハムさんは考えました。きっと、神様にも祈ったでしょうけれど、でもどうしたか。実はアブラハムさん、すごくたくさん財産を持ってたんです。お金持ちでした。でもその財産を子供が普通なら譲り受けていくはずのところがいませんから、しょうがない、一番信頼している、頼みにしている召使いの一番こう片腕にしているエリエゼルって人がいたんですね。その人に全部もう譲ろう、もう決めてた。さすがにもう無理だ思ってたんですね。でも待てど暮らせど何 にも言ってくれなかった神様が、アブラハムさんがもうダメだ、エリエゼルにやろうと考えたその頃、アブラハムさんを呼ぶわけです。今日今聖書を読んでいただきましたよ。アブラハムが神様に呼ばれる、まだ名前がね、アブラムってなってるんですけど、後で歯が入りますからね。アブラハムさんに言われる、恐れるなアブラムよ、私はあなたの盾である、あなたの受ける報いは非常に大きいであろうと。ん？ちょっと待って、恐れるな。アブラハムさん何を恐れてるんでしょう。だって彼は頭の中でちゃんともう計画立ててるんです。でしょ、計画立ててるんです。自分の財産もこうやってあの人に譲ろう、うん、もう自分はこうやって自分のね、あとはこうやって生きていこう。でも神様は恐れるなと言うんです。そして私があなたの盾である、こう守ってくれるわけですね。でさらにここでアブラハムさんはですね、神様からやっといただいたお言葉に、ありがとうございます神様ってすぐ言ったかと、言わない。アブラハムさんは神様にある意味ではちょっと文句を言ったような感じですね。我が神主よ、私に何をくださるというのですか。私には子供がありません。家を継ぐのはダマスコのエリエゼルです。もう十分財産も与えられています。神様、あなたは恐れるなって言うけれど、盾になるって言ってくれているけれど、でも一番最初にお約束してくださった子孫、子供はいません。神様のお約束をアブラハムさんはずっと待ってたけれど、叶わない、実現していない。さらにもっとはっきり言いました。アブラハムさん、あなたはご覧のように、あなたは私に子孫を与えてくださいませんでしたから、家のしもべが後を継ぐことになっています。まあアブラハムさんとしては神様に向かって随分こう噛みついているんですね。神様、あなたは子孫をくださるって言ったのにどうしてですか。その時に神様すごい方です。アブラハムさんはテントのような、大きなテントのような天幕といいますが、おそらくそういうところで生活してました。ですから私たちがキャンプしてる時のようにね、キャンプでその布をファッと開けて外にすぐ出られますね。で出て天を仰いでみろ、満天の星空。今私たちは東京に住んでいて、そうですね、星空が見えても、かなりたくさん見えても、街の明かりがすごく明るいので星の数は少ない。でもこの聖書の時代、アブラハムさんが見たであろう星空っていうのはきっとすごかったと思います。もうそれこそ天の川がさーっとこう、皆さん天の川見たことありますか。まるでね、川っていうけどこう白っぽいもやというか、雲のようにふわーっと細かい星の塊がこう流れるんです。たくさんの星がもう天に満ちてる。神様はですね、アブラハムさんに外出ろ。よく昔は喧嘩するときはですね、よくお家の中で、お店の中でですね、喧嘩するときは、おう、外に出ろって言ってですね、喧嘩をするものだったようですけども。 アブラハムさんに、神様に食ってかかったアブラハムさんに、神様は外に出ろって言ったわけですね。それで、外に出て別に喧嘩するわけじゃない。天を仰いでみろ。あの星を数えてみれるものなら数えてみ。神様はアブラハムさんにそう言って答えたわけです。しかも、数えきれないこの星の数ほどに、お前の子孫をこのようにしてやる。こう神様はおっしゃった。まあ、こんな乱暴な言い方はきっとしてません。もっときちんと丁寧にお話しくださったと思いますけど。でも、食ってかかったアブラハムさんに対して神様はそうやってもう一遍約束を示したんですね。その神様の、ほらよく見ろ。この星空のように、数えきれない星のように、お前の子孫を与えてやるって神様が約束したんですね。その神様の言葉をアブラハムさんは信じた。信じるってことは、神様がいるとかいないとかいうことを、私信じるよとか信じてないもんというのとは全然意味が違います。ここで言われている信じるというのは、約束を交わして、神様がその約束を守ってくださることを信じることです。約束を守る。どんな小さな子供でも大事ですよね。お友達同士での約束もそうですし、お父さんお母さんとの約束もそうですね。約束破ったら、腹が立ちますよね。怒りますよね。なんだっつって。あるいは悲しくなりますね。約束をちゃんと守る。これなかなか大変です。皆さん、将来好きな人ができて、彼氏彼女ができて、デートをしたとしましょう。ね？デートをしたとしましょう。じゃあ、いついつ何時に、そう、じゃあ今日の、3時に、吉祥寺の、改札口で会おうね。約束します。普通は約束の時間に、ちゃんと間に合うように、やってきます。当たり前ですけれども、時に、約束の時間に来れないこともあります。車を運転している人は思わぬ渋滞にはまったり、電車で来ようと思ってても事故や何かで止まっちゃってて動くに動けないという時もあるわけです。いろんな事情がありますね。あるいは自分が悪い場合もあります。もう準備をちゃんとしてないもんだからもうぐずぐずしてるうちに時間が過ぎちゃって遅れる。いろんな理由がありますけれども、待つ方はどうでしょうか。約束の時間3時になっても姿が現れない。改札口の方ずーっと見て次々と改札、まあ、今はピッピッってですね、出てくる人たちをこう見ながら、まだかなまだかなってずーっとこう見てる。3時。3時の約束なんだけどな。3時5分待ちました。次々と人が出てきます。3時10分、おかしいな、どうしちゃったんだろう、来ない、また待ちました。30分待ちました。皆さん30分待ったことありますか？ラーメン食べたくて行列で30分待つことはあるかもしれません。ね？でもお約束で、お約束で会う時間のお約束に、そのお約束の人が来なくて30分待って、どんな気持ちになると思います？心配になるんです。その人のことを愛していて、大事だったら。何かあったんだろうか。 病気になっちゃったのかな、事故に巻き込まれちゃったのかな、心配になってきます。時計を見て、改札口をずっと見て、何度も何度も、もう数えきれないぐらいこうずっと見て、30分が1時間、1時間が1時間半、ついに2時間。ずっと来てくれると信じて待ってるんです。でしょ？来てくれると信じて待ってるんです。昔は携帯電話などありませんでしたから。今だったらもうすぐ携帯で、ピピピピって、ね、今どこにいんの？メールで、待ってんだけど！って、怒りマークとかね。昔は携帯電話なんかありませんでしたから。ひたすら待つしかなかったんです。そして、どうしても待っても来なくて、残念だけど諦めて帰ってしまわねばならないこともあったし、2時間遅れてやっと駆けつけて、もう平謝りに謝ってごめんなさいと言って言ったこともきっとあると思います。信じるということは約束ということと切っても切れない関係にあるんです。聖書に示されている私たちを作って愛してくださっている神様は、アブラハムが信じた神様は約束を守って実行する神様です。アブラハムさんにしたらね、1時間2時間待ったどころの話ではないわけです。1年、2年、5年、10年、いやもっとでしょう。待ちに待った。でも、来ない。同じですよ。でも神様は、私は約束守るよって言ってくれたわけです。アブラハムさんはもう一度、その神様の約束のお言葉を信じました。神様は必ずその約束を守ってくれる、実行してくれる。デートの約束で待ち合わせした時にきっと来てくれるっていうのと同じで、神様がご自分で作った人間を本当に愛して一緒にいようとして、アブラハムさんに約束したことを神様は守られました。考えられないけれども、普通の人だったらそんなの無理だよというところを、神様はアブラハムさんに子供を授けたんです。そしてそこからザーッと増えて増えて増えて増えて、本当に満天の星空のあの星のように数えきれないほどの子孫になりました。でも神様のお約束はそれでおしまいではありません。一番肝心要の神様の祝福を、恵みを泉のようにこんこんと湧き上がらせて、周りの人たちみんなにそれをもたらしていくという一番大事なところ、その神様の約束が実行される。守られる。それがイエス様の誕生なんですね。神様はイエス様を世にお使わしくださり、私たち人間がみんな神様に背いて、滅びへと転がり落ちていくような人間をですね、救って、約束通り、祝福を与えていつまでも一緒にいようとしてくださる。そのためにイエス様は十字架にかかり、 すべての罪を負って、私たちを自由にしてくださいました。神様の祝福を受けるものとしてくださった。私たちも信じるものになりたい。でも、私たちは弱いですから、アブラハムさんでさえも神様に食ってかかりましたけれども、私たちはもっとですね、例えばアブラハムさんは2時間待った人だとしますと、私たちは3分も待てないかもしれない。でも、そんな私たちでも、神様は、あのイエス様によって、十字架によって、神様の知らない、神様の言葉、信用して信じようと思ったけど、もういいよと、ふんと、そっぽを向いてしまうようなことが起こりそうですけど。イエス様は、そのすべての罪を許してくださって、もう一遍、この神様の言葉に帰って信じるように、助けてくださるんです。神様は、私たちに、この聖書のお言葉を通して呼びかけて語りかけてくださる。そして何よりも大事なことは約束をしてくださる。だから私たちはその約束を信じていくことイコール神様を信じることとくっついていくのです。私たちも今夜、星の数はアブラハムさんの時ほどには見えないかもしれませんけれども、夜星を仰いでみたい。ぜひ見てください。そして、そこに神様があのイエス様によって私たちに与えてくれている約束があることをぜひ思い出してほしいと思います。イエス様の十字架を本当に信じて、イエス様は本当にすべてを許してくださり、救ってくださる。そういうお約束を与えてくれていることを、どうか心に刻みたいと思います。そして、勇気を出して、新しい一歩を踏み出していきたいと思います。